皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。今日は鳥かごナイト2016に行った時の話をしたいと思います。前回までののぎこさんへのレクチャーをお聞きになった皆さん、のぎらひさんのように旅が苦手で思うようにままならない方、ここは一つ住んでるところを飛び出してみてはいかがでしょうか。最初は不安まみれです。のぎらひさんもそうでしたが、今はどういうわけかなんともないです。さて、13時半に羽田に着きました。土産を物色です。なぜ行き死に土産？実はですね、13時30分に羽田に着いて0時会は15時からなんです。1時間も時間が空いています。帰りにヘトヘトに疲れてるはずなんで、帰りはなので、帰りの買い物が楽になるように先に土産を物色しておきます。14時15分にモノレールに乗りました。区間快速です。 iPhone をかざしました。浜松町に着き、山手線に乗り換え、ちょうど15時に新橋カラス森口へ到着しました。ゼロ次会の集まってる皆さんに会い、ご挨拶です。あ、どうもどうも、あ、お久しぶりです。どうもどうも、お久しぶりです。するとですね、この集団を見つけて、うちの飲み屋はどうですかと、お兄ちゃんが普通にこの集団の中に割って入ってくるんですよ。驚きました。松山では全然見ない光景なので。いや、松山でも繁華街ではやってるのかもしれませんが、そもそも飲めないのぎらひさんは繁華街にも行かないので、東京でしか見ない光景でもあったりするんです。1時間ですか？1時間ですと飲み放題つけますよ。あ、飲み放題はいらない。あ、いや、でも飲み放題つけたらお安くなりますから、飲み放題いらない。いや、飲み放題つけたら、あ、もう鬱陶しいなこの兄ちゃん、飲み放題いらないって言ってんじゃねえかよとも思いながらも、まあこれも競争社会ですから、何とかしてお客さんを見つけてこなければなりませんので、なかなか大変なお仕事ではないかと思いました。で、先に進んでた方が場所を見つけてたみたいで、その飲み屋に行きました。馴染みの人、初めての人、いろいろ話しました。そこで自分のテーブルの方に座ってた人たちに、山田屋まんじゅうを配りました。こういう時に山田屋まんじゅうを配るといいです。一平くんがいましたので、一平くんがペンパイナポアポペンの練習してました。あの衣装、7000円か8000円したそうです。で、演者ですので、16時に一平くんとホッシーさんと3人で出ました。のぎらひさんは PC を使うので、マッキントッシュを使いますので、ホッシーさんがマッキントッシュであってありがたいです。 PC 接続確認をしなければなりませんので、ホッシーさんより先に行っても、もうソキチーさんより先に行って会場慣れするという手間ももう必要ないので、ホッシーさんと一緒に向かいました。会場ちょっと前に着きました。画面確認、学園のお菓子の差し入れ、余裕ぶっこきましたので、一平くんが非常に残念がってました。ギノさん、緊張してないんですか？うん。本当に？うん。なんで？2回目だからかな。もうね、なんかもう慣れちゃった。緊張してくださいよ。で、楽屋で差し入れも配ってました。配っておきました。楽屋には演者の方々全員揃っております。虫蔵さんだけがちょっと遅れてくるようで、情熱マリコさんもおられましたので、ミキャンとダークミキャンについてご説明させていただきました。あと、会場すぐ横の受付の後ろの席っていうのは、ゼロ次会に参加した人が優先的にいつも座ってる席で、そこの席、ゼロ次会参加しておりますので、席を確保してもらいました。あと、会場でのぼさんに挨拶しました。のぼさんには自分が出番で出ている時の撮影を頼みました。 最初からのぼさんにお頼みしもうと思ってたので、お土産を渡しました。ポエムの秋限定セットです。今回のお土産は、ゼロ次会で、その先ほど言いましたけど、自分と同じ席についてた人に山田屋まんじゅう、旅バイクのラットさんと奥様にポンジュースのお菓子とタルトのボールペン、その後に奥様にだけ山田屋まんじゅう、他出し物が良かったと言ってくれた人々に山田屋まんじゅう、あと、まあ、いつもの方々にお菓子とかいろいろと。出番が6時半からでしたので、さっさと龍馬の衣装に着替えました。それでうろうろ、龍馬の格好をしてうろうろすることで、これで緊張をほぐす効果もあります。最初にな、見られておくんですね。それで、いざ本番が始まると、6時半になっても吉川弁護士の話が終わらないんですね。15分押しました。その間にギノさん緊張してみるでしょうと言われまして、時間通りに進むんだったら緊張しないんですよ。6時半に緊張の度合いを合わせてますから、6時半に出るぞと。ところが6時半になっても始まらないとなると、その心のね、タイミングがどんどんどんどんずれてて誤差が生じてくるんですよ。時差ボケって言いましょうかね、心の時差ボケが発生してしまいまして、だんだんだんだんイライラしてくるんですよ。いつになったら始まるんだと。まあ、でも、押すんはもうお約束ですので、前回も押しましたから、15分押しで出番がやってきました。自分が座ってる右手に虫蔵さん、左手に山本さんでスタートです。もう絶好調です。終わってから山本さんが言ってたんですけど、木野さん唇震えてたんで大丈夫かなと思ってたんですけど、喋り出したら絶好調になってて、前回よりも面白く展開できたので良かったですよと、来年も出てほしいと言われました。もうレギュラー確定です。今回はおしゃべりをしながら周りを見渡し、どこに誰が座ってるのか、笑ってくれているのか、うなずいてくれているのかまではっきり見ることができました。それぐらい余裕ぶっこきました。しかし巻きが入りました。巻いて巻いて巻いて巻いてっていうあれです。すごく巻いて巻いてと言われました。今回は巻きが入るということも踏まえて、巻きが入った時は言わずにすっ飛ばそうと思っているネタは文字の色をグレーにしていました。ちゃんとカンペ持ってきてるんですね。 A4 の紙に文章をプリントしてて、それ見ながら喋ってるんですけど、その紙には色分けしてるんです。強調して大事に喋らないといけないところは赤字、次が青字、その次が緑字、普通にちゃんと喋るのは黒字、そして時間がなくなった時すっ飛ばすネタはグレーの字で、ちゃんと色分けしました。なかなかこれは皆さんからの評判が良かったです。楽屋でもうある程度覚えてはいたんですけどね、細かい年代とかまではちょっと覚えきれなかったもんですから、あと今回昔の短歌の現代語訳っていうのを結構喋ったもんですから、昔の短歌っていう振り仮名ねないとね読みづらいんですよ。で画面には振り仮名振ってるところは少ないんですけど、カンペは全部振り仮名振っておきまして読めるようにしておきました。で無事終わって、終わってからも龍馬の格好のままで席に着きました。これもまあ緊張をほぐすという意味と、あとまあ人から声かけてもらうのに僕を見つけやすくするために龍馬の格好のままでおりました。ですがこの自分が座ってた席っていうのが入り口から非常に近かったので、隙間風がスーッスーッスーッガクブルガクブルガクブルガクブルっていうんで寒くなったので着替えました。鳥かごナイトで龍馬の格好以外のお着替えといえば野木らし T シャツです。デレッジョ T シャツも鳥かご T シャツも着ずに、今回鳥かご放送の T シャツ花から持っていってませんでした。前回持ってたんですけど、野木らしラジオの T シャツに着替えました。もちろん T シャツだけですと寒いので下にフリースを着ております。イベントも無事終わり、いつものように親睦会です。出演者は関係者という名札をもらいます。入場料も最初のこの鳥かごナイトの入場料も親睦会の料金も不要になるスペシャルな名札です。これは演者のみの特権です。 これのスペシャルな名札はブログにアップしておきます。で、いろいろな人から今回の出し物の中で一番面白かったという感想をいただきました。ですがやっぱりあの喋りに関しては喋りの滑らかさに関してはタイムマシン部 G の白井さんがやっぱり圧倒的でしたね。やはり格が違う。ですがまあ自分の出し物においては3ヶ月も前から原稿を作り込んだ甲斐がありました。今回は野木良歴史特別編ということで2週間前に東京に行ってたんですけど、その時の撮影した写真も使うことができました。なのでインランデレッジョシリーズの原稿を用意するにあたり一遍東京に行って取材をしているという非常に壮大な原稿作りになったのです。親睦会が終わるとイルカモメの駅までブラブラと移動します。おなじみのお仲間さんで移動します。まあ、新しい方もおられました。今回鳥かご放送でプリンターの話をされた方にお会いしまして、いろいろ話を聞くことができました。この方とも最後までおられましたので、でそのまま三次会突入組と帰宅組に分かれ三次会行きました。この三次会会場がどういうわけか、入った途端にラストオーダーというありえない状態でした。だったら誘うなよっていうやつなんですけどね。また呼び込みにここありますよっていうんで入ったんですけど、でここでは一切語れないかなりのエロエロトークでした。で出て次は四次会はカラオケです。野木良さんはカラオケ苦手です。やもなく山本さんからのリクエストで歌ったんですが、まあ、選曲間違えたような気がします。次違うの歌いますんで、次ご一緒するときは、あの時歌ったのは封印です。やっぱこういう時のことも考えて無難な曲普段から練習しておかないとダメですね。もともとカラオケに行く癖がないもんですから。でもまあ最近はねスマホで練習できたり採点もできたりするんですけどね、まあ採点の結果はねまあまあ散々なんですけどね。5次会は5次会もあったのかっていう話なんですけど、5次会はつけ麺屋でした。なんとこのつけ麺屋2週間前に東京歴史散歩で寄った店と同じ店でした。あ、もちろん場所違いますけど、これは運命なのでしょうか。つけ麺食べてやっと解散。タクシーに乗って山本さん宅へ向かいました。ストーンさんと一緒に向かいました。タクシー内では運転手さんも交えてエロエロトークです。まあ僕はね、ボキャブラリーが少ないんであまりエロエロトークできないんですけど、まあこれもね、運転手さんに普通に話しかけて話の輪の中に運転手さんも入れてしまう。山本さんのこのトーク力はすごいです。普段一次会でっていうか本番だけで帰ってしまう方、二次会行ってみて、二次会というか二次会親睦会ですから三次会行ってみてください。僕初めてなんですけど、周り知らない人ばっかりなんですけど、僕も一緒に三次会行っていいですかって言ったら一発 OK 出ますんで、その時にギノさん利用しても構いませんので、木野さんとおしゃべりがしたいから三次会一緒に僕も行っていいですか、私も行っていいですか、いいですよと言って行った先で全然木野さんに話しかけずに山本さんにばっかり話しかけても構いませんので、で山本さん宅に着いたのが、3時頃でした。そのまましばらくストーンさんも交えておしゃべりをして寝ました。山本さんへのお土産はモンベルの大きな財布を買いました。まあ、ポーチみたいな財布にしましたね。それで寝たんですが、咳込んで全然寝られなかったんですよ。どういうわけか。喋りすぎたいのもあるし、なんかまあ、緊張で喉がいかれたんでしょうね。カラオケもあったし。で、寝た記憶がないまま朝を迎えました。で、ストーンさんは帰っていったんですが、で私昼から神田明神の近くで納豆を買うつもりでして、その納豆って日持ちないですから常温ではね、だから神田明神の裏の 公園でひっそりと納豆食べるつもりで割り箸まで持ってきてたんですけど、一睡もしてないのでもう激しい睡魔に襲われました。これは神田明神行くべきかやめるべきかって悩みました。悩んだ末に寝ることにしました。神田明神また行きゃいいんです。で昼過ぎ、まあ4時半ぐらいまで爆睡して気分良くなり帰ることにしました。今回珍しく一切観光してないです。ガンプラも買ってません。まあこんなんもありかな。一泊二日でしたからね。2泊3日だったら観光してたでしょうけどね。地下鉄と山手線とモノレールで羽田に向かいました。で羽田に着いてからスイカ、松山じゃスイカ使うことないんで換金してもらおうと受付に行ったら、受付っていうのはこれは改札口のそばに駅員さんが立ってる小部屋がありますので、そこ行ったら10年以内にもう一回使ったら使用期限がなくなりますよって言われたんで、換金せずにそのまま持っておくことにしました。換金すると手数料取られてしまうんで、持ってりゃ全額使えるはずなんで、まあコンビニで使えますしね、松山でもコンビニでチャージもできるし。羽田は17時半に着きました。ちょうど2時間前です。行きに羽田でお土産の物色をしていたので迷うことなく山田屋まんじゅうのバームクーヘンを買いました。山田屋まんじゅうは松山メーカーなんですが、なぜか松山ではこのバームクーヘン買えません。なぜか羽田と東京駅じゃないと買えないんです。なので東京に行って東京へのお土産を考えている方、これ松山じゃなくて東京の羽田で今山田屋まんじゅうのバームクーヘンを買うというのもありです。やっぱり東京に住んでたらそこから出ない限り羽田空港って行くことないと思うんですよ。やっぱり外れにありますから。もう羽田もね、なんか期間限定でずっと売ってるわけじゃないらしいんですけど、まあ、そこはちょっと事前にネットで調べてほしいんですが、かの一子相伝山田屋まんじゅうのバームクーヘンが、山田屋まんじゅうしか作ってなかったはずなのに知らん間にバームクーヘン作ってしまって、山田屋まんじゅうだけ作ってるっていう体裁になってるので風が悪いので東京だけで売ろうと考えたんでしょうか。なぜかバームクーヘン東京にしかありません。であと東京バナナを買いました。これ同僚が東京バナナ食いたいって言ってたんで買ってきてやろうと思って、で毎回恒例の外を見ながらのパステルのプリン、とろけるプリンを買って、いつも外の風景をスマホで撮影してツイッターに上げてるんですけど、日が暮れてしまってたもんですから、そばにクリスマスツリーがありましたのでこれを一緒に撮影しました。保安検査場が混雑してたのでちょっと早めに18時に通過で、通過してから松山の搭乗口までっていうのははるか向こうの方で散々歩くんですが、今回は検査場を抜けてすぐ正面の搭乗口でした。で機内の水分補給用にミネラルウォーターを買うんですけど、お土産物屋が行列してました。そんな時は自販機です。自販機で買いましょう。行きもそうだったんですけど、保安検査場を通るときはポーチですね、アメちゃんとかスマホとかデジカメとか入れてるポーチはバッグの中なんですが、機内に入るときはポーチにその必要なものを入れてでかいバッグから出しておきます。なぜか行きも帰りも同じ座席でした。帰りは寝ました。松山空港に着きました。わずか80分で過疎感を体験できます。松山にお越しやす。松山は人口60万人です。結構増えました。でも東京に比べれば圧倒的に人はいないですね。ほんとスカスカです。荷物を預けない主義なのでさっさと空港でリムジンバスのチケットを自販機で購入、310円でJR 松山駅に着きます。で松山駅から松山駅の駐輪場にチャリンコ置いてるんでそれに乗り換えて家に帰りました。飛行機に乗ってから120分以内で帰宅できるんです。一瞬のうちにして現実に戻ります。 ものすごく現実に戻った感を感じます。まあまた来年もイベント関係なしに遊びに行きたいです。今回は珍しくバック巡り一切やってないんですよね。寝てたからずっとどこも行ってないんですけど。
バック見てないの？のぎこ見たかったわ。バック巡りホグロムスの効果のでエル買う予定だったよね。 S で背負って原宿のホグロフスの店行って L 買って帰って L のバッグの中に S を入れてマトリオシカ方式で帰る予定だったよね。う
わ。それでは皆さん、さようなら。ここで皆さんにお知らせがあります。来たる2017年1月8日、愛媛県松山市港町5丁目 1-1 松近タウン内黒潮亭にて新年会を開催いたします。17時からで会費は3500円です。参加者は今回の新年会の主催者であるアングラーズレイディオの古川さん、バイクバラエティラジオグッドスピードのスカイジンさん、野木らひラジオのギノさん、ヘビーリスナーの体調の悪い隊長さん、そして女性リスナー1人の参加が決定しております。参加ご希望の方は3日前ぐらいまでにギノさんのツイッターダイレクトメールまでご連絡ください。2017年1月8日17時より黒潮亭にて会費3500円です。二次会はカラオケボックスを予定しております。ちなみに近所にカプセルホテルがあります。よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。